ゆるりぽんぽ
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
僕ら一般の企業に、ね、勤めてて、やっぱり例のお迎えが、うん、あの帰ってくるのが大体4時5時になると、ね、
はい、
仕事だから、うんうん、どうしても夜の7時に8時に家帰ってくるので、うんうんうん、そこがね、こう、うん、どうしようかっていうところで悩む、うんうん、でこうそれで介護離職しちゃう人とかいてると思うんですけど、ね、その辺はどうですか、カンタキが解決できるのかなっていう、
まあ、そこそこのカンタキさんやショウタキさんの特色にもよるとは思いますけど、うちは7時ぐらいまでだったら、はい、あのまあお送りするお時間は自由にさせてもらえますね。晩ご飯食べて帰らはんので、
それではね、大丈夫です
、はい、なのでそういう感じになりますね。他のカンタキさんによっては割と9時とかぐらいまで送りをされてるとこもあるみたいですね。
そうやったら完璧家帰りましたね、はい、うん、普通施設に、ね、入るとやっぱりこう医療的な病状が悪化したら、うんうん、ちょっと出て、
はい、
あの療養病棟を対処してくださいよっていうケースがあって、うんうん、
はい、
まあ、最近はだいぶ看取りとかしてくれる施設増えたんですけど、うんうんうん、
はい、
やっぱりケアマネージャーさんはその辺のところで、ね、うん、施設でどうせそうでしょって思ってある人結構多いと思う。
ご家族とお兄さんがもううちをご希望いただけたら、もうそのまんまお看取りまでさせていただけますね。主治医の先生が多少の治療をしたいということであったら、そこをうちでできる範囲ならご協力させていただいてさせていただけます。去年とかやったかな、大鳥の方でしたけど、心不全の利用者さんで、まあ、先生もご家族もまあ治療を少ししたいというご希望があったので、
はい、
1日3本ぐらいの点滴がねつながってるのが1週間ぐらいしたかな、
はい、
っていうようなかなりの治療をしたりとかもあります、はい、酸素ももちろんできますし、
はい、
なので何時何時に抗生剤行ってくれって言われても、はい、1日3回っていうのはちょっと厳しいですけど、はい、まあ、7時と19時まで看護婦行ってるので、はい、1日2回の抗生剤なら十分できるので、はい、とか、うん、点滴もずっと24時間見ることもできるので、
はい、
大丈夫ですね。認知症の終わりの方って最近入院させてくれへんでしょ、あのなんか治療できませんとか言って
施設みんな悩んでます
治療できませんとか言って、
まず検査ができるとか、
そうそうそう、でもね、はい、あの、まあ、確かにそうなんですけど、はい、まあ、ご家族さんにもだから見解はあのお知らせをして、
はい、
まあ、できなかったらできなかったでいいですかっていう話はもちろんしますけど、
はいはい、
病院よりは落ち着いてます、うちにいてる方が。なので、はい、病院にいてるよりは、はい、治療できる確率が高いんじゃないかっていうのは、
まあ、ちょっと病院よりは家っていう雰囲気が、
で、まあ、ご家族さんついておられても、はい、うちの方がそんなにお疲れにならないのでね、病院で付き添われるのはやっぱりお疲れになるのでね、っていうのもあったりして、看護婦がいてるので、はい、まあ、点滴とかもできますけど、
はい、
薬もきっちり飲めるので、はい、内服でいけるんであればもうそれでいけるので、はい、水分もきっちり入れる、はい、ね、飲ませと言われれば飲ませられるので、
実際にもうオープンされてからなんか見取りされたとか、
はい、そうですね、はい、もうお二方、
はいはい、
お二方ともがんの末期の方で、その緩和ケアとかも予約とかもされていて、
はい、
で麻薬とか使いながら痛みのコントロールとかしんどさのコントロールをしていた方なんですけど、
はい、
まあ、最後どうしますかって、病院どうしますかっていう話をさせてもらったんやけど、
はい、
やっぱりもうここでっていうお話だったので、
はい、
大鳥とかでしてる時はいつもこの住宅に住んでいても最後はなかなか見るのがうちも大変になってくるので、簡単に移ってもらったりとかしてたんですよ。
なるほど、
うん、でも、はい、今回は、まあ、みんなも頑張ってくれたのもあって、はい、そのまま入っていただいたお部屋で最後まで、はい、なので住宅で最後まで行けたんですよね。まあ、皆さんがね持ってきてくれてる、はい、お家の方持ってきてくれてるものに囲まれて、
はい、ああいいですね。
そうですね、はい、良かったと思います。
やっぱり職員の方も大変。
大変やと思いますよ。看護婦はねいいですけどね。
どの辺が大変ですか。
介護さんにとっては分からん言葉は飛び交うし、で今回麻薬についても扱いをね多分すごい緊張したと思うし、でしんどいってねその方が言わはってもどうしていいかもね分かんないでしょうきっとね。なのですごくプレッシャーはうちの介護さんたちはすごくプレッシャーはあると思いますけどね。
やっぱメンタル的にですね、どうですか
ね。ですね。あとはだから看護婦が、はい、まあ、夜中呼ばれても、はい、嫌な顔せず絶対来るとか、はい、そんなこととか、はい、とか、あとまあ毎日カンファレンス、はい、毎日カンファレンスしてるんですよ、
はいはい、
日曜日も含めて、
はい、お父さんは嫌な顔せず来るんですか。
そう、来ます来ます、一応なんか呼ばれても来ます。
たまに怖いと
言いますか。怖くない、あれおかしなイメージです。どんなことやったら怖いっていうイメージになるんやろ。あ、でも仕事はね厳しいですけどね、はい、なので事故はとても気を使うので、カンファレンスで何度も何度もで、まあ、あの介護さんにも時には怒ったりしながらですけど、ルールは守らないとね、介護さんたちの方が危ないので、最近はね個人の罪で問われたりするでしょう、刑事罰とかでね。ね、そんなんなったらとてもね、こちらも取り返しがつかないので、どちらでもね利用者さんにも職員にもね取り返しが私自身がつかなくなるので、ルールは守るっていうことはちょっとかなり厳しく言いますね。
うん、それ乗り越えると言えば次からはだいぶあれですかね。
ねえ、どうなんでしょうね、
精神的な変化っていうか、こう
ねえ介護さんでもね、大鳥とかもそうなんですけど、まあここはまだ1ヶ月ですけど、大鳥はこの1年間多分離職いないと思います。退職いないと思います、1年半ぐらい、はい、あっちは気管切開の人とかも受けてましたけど、は
い、ちょっとこう使命感みたいなのが出てきたみたいな感じなんですか
のと、やっぱり看護師がいてることのかえっての安心感だと思う。これはね、はい、多分他のところでも看護師さんたちもそう言うんですけど、例えばデイサービスとか他の社交所さん、はい、有料さんって一人ぐらいしか看護師さんを置けないんですよね、はい、いてないんですよね。だから全部自分で判断して、
はい、
で、うん、で救急車呼んだら呼んだで行き先探さなあかん、なんだかんだってあって、すごくやっぱりしんどいんですって。で介護さんも介護さんで誰も折れへんところあのなってしまうので、はい、うちはこの重症の人いてるけど、うん、それなりの看護婦の量とか、はい、バックアップしてくれる医療の量っていうのがあるので、うん、かえって、はい、多分みんな、はい、そんなに負担にならずに行ってくれてるんだと思いますね。
全部一人やったら全部ね、頼られてね、
うんうん、はい、看護婦だって昼間今日でも何人いてる、 1,2,3,4 人か、私入れて4人5人、はい、なので介護さんもある意味安心なのかな、きっと。
ゆるりポッド、
今社交事務所が家ってやったら、ここに一応デイサービスのあるわけですよね。
はい、佐藤のとこあります
ね。近いけどこう、はい、こう通ってきてるところがあって、はいはい、また帰っていって、うん、はい、でショートの場合もあるから、ショートで、
あ、
そのはい、それは外の人、
外の人ですね。
ああ、
はい、まあ、あの住宅の方で簡単に使っておられる方で、はい、お熱が出てるとかっていう方で、はい、ちょっと夜、はい、あの住宅の方に戻るのが心配だなという方は、はい、ご家族にご連絡をして、はい、お泊り代かかっちゃうのでね、カンタキの方で休まれますか、はい、みたいな感じでお預かりをする時もあります。ああ、
施設の方以外の蔵前の在宅の方もここ通ってあるとか、大体どれぐらいの割合
で、うち今10人ぐらいじゃないですかね、一、はい、人で15人ぐらい併設っていう感じですね、はい、やっぱりそれも合わせての住宅の重度差なので、うちはなんかカンタキ発から入居っていう方も結構いらっしゃるんですよ。
あ、通って、
はい、
でちょっと重度化してみたいな。
そうですね。でうちが泊まりが基本的にはロングは1ヶ月っていうことでお願いをして決めているので、はい、それ以上になるってなったら、まあどこかに行き先を決めていただかなければならないってなるんです。ずっとお泊まりいただいてた方がね。そうなったら、うちでうちに同じことできるんやったらもう入居していただいたらいいだけのことになるので、それが一番何のどこにもなく行けるので、だから外で訪問看護さん、よその訪問看護さんとかキヤマネさんがもうちょっと重度になってしんどくなってきて、じゃあカンタキ変わりましょうかって変わって、ショートとか通いを組み合わせて使ってて、でだんだん家に帰って 帰るのももうしんどいねって言って、うん、じゃあお泊まりしばらくしますかって言って、じゃあ入居しますかみたいな、
は
い、
あそうですね、はい、まあメリットはいっぱい聞きたい言いたくないですけど、その買った機のデメリット
はね、多分料金料金がねそれなりに、はい、高いのと、
相場の目の、
ね、そうですね、すんごい高いってことはないですけど、はい、どんなに使っても使わなくても一緒なので、それと、
は
い、あとはケアマネも含めて、はい、全部うちに代わってもらわないといけないので、はい、今までね在宅でずっと見てくださってたケアマネさんとかとちょっと離れていただかなといけなくなるので、
管理栄養士さんが一時的に不安になる感じ。
そうですね、そうですね、やっぱりそこが皆さん、うん、乗り越える一番大きなところみたいですね、うん、
病気によってはかなり CV ポットとかやったら逆に得なケースもあるん
ですね。そうですね、はい、あとインシュリンとかで1日
使った分だけって言ったらめっちゃ高なるケースも、
インシュリンの1日3回とかなんかはね、在宅とかじゃ絶対無理ですもんね。交換3回とか入れないので、
はい、なのでお得なんかもしれない。
そうですね、はい、
あ、なるほど、うん、それはもうそうなんですよね。
そうですね、
どういう状態かってい
うの、ね、うん、あとはもう保証のために来て、保険のために来ておられる方もいらっしゃいます。
や
っ
ぱり、
はい、普段はお元気で、はい、だからうちもデイもそんなお風呂入りに来るだけみたいなところあるんですけど、はい、やっぱりもう80超えて90とかなってくると、はい、夏とか冬とかやっぱりちょっと厳しいんですよね、体調がね。
夏特にね、
うん、なので
冷房嫌いな人ですからね、
そう、はい、1年に2回ぐらいお泊まりが発生するみたいな、はい、
あ、なるほど、
うちはもうしんどいって言ったらそこから泊まりになれるので、
ショートっていう、
はいはい、なれるので、
空いてたら
いいですね、はい、なので、まあ、そのためのこう保険みたいな感じですね。でもそれで毎年毎年乗り越えていってはるので、
はい、いざとなったら入れるわみたいな気持ち全然違うとかね、そうですね、うん、ちょっと長いことで、サポージュとか寒滝とかのことでいろいろ詳しく教えていただきましたけど、
はい、
あとそしたら聞かれてる皆さんにですね、
はい、
思いとか伝えたことがありましたら、はい、よろしくお願いします。
もともと看護小規模多機能っていうのは、はい、まあ、日本って言ったらおかしいけど、全国 の、 その訪問看護の看護さんとかが割と立ち上げてはるところが多いんですよね、はい、もっと小さな規模だったりしますけど、
はい、
でそれはなんかちょっとずっとやっぱり自分たちがサービスをさせてもらってきた、はいはい、利用者さんたちが最後の最後になって、まあ、病状が悪化したりとか、まあ、がんの末期の方だったりとかがお家で一人で暮らしてたりとか、老夫婦だったりとかすると最後までお家でやっぱりね頑張れないっていうところで、もうちょっとこう泊まれて誰かがいてたら支えれるのにとか、あとまあ高齢の方で今何にも入院せんでもちょっとまとまって点滴ができれば乗り越えれるのにっていう思いが多分ずっとみんなの中にあったんだと思うんですね。ほんでそこからこういうのがあるよって、最初は多分モデルケースみたいな自分たちでやってるだけですよね、お泊まり自費取ってって、別に保険なくってっていうようなから始まりつつ、そういうのがだんだん形になってきたのかなって。で今はだいぶ体系化されているので、まあね、システムもできてきてて、その重度の方を見ていくっていうことができるようになってきてますけど、もともとは多分看護師さんたちのそういう思いの中でできてきたものなのかなと。それとまあたまたま厚労省のね考えはる地域で馴染みでっていうのとまあ合致したっていうところなのかなとは思うんですけど、なのでうちはまあサービス付き高齢者向け住宅も看護小規模多機能も安くはないんですよね。なので低所得の方にはとてもじゃないけど手が届くサービスではなくてですね、まあ、生活保護の方はね補助が出ますから別ですけれども、ね、それギリギリの方とかはとても手が出るものではないので、もともとのうちの法人の理念から言えばちょっとずれるんですよね。うちの法人の理念はもうちょっと、はい、低所得の社会的弱者の方に使っていただけるということをずっと信念としてやってきましたので、それとはやっぱりちょっと違うんですけど、だからその分うちでできる医療と看護の部分についてはもう引かない って決めているんです。だから介護さんたちがきっと大変だと思うんです。そんなに重度の方ね受けるのはねきっと本当に大変だと思うんですけど、看護婦もやっぱりそれを教えて自分で見て管理してっていうことになるので責任も重いし大変だと思うんですけど、それをなんとかやっぱりみんなでこう事故のないように見ていきつつできるだけこうお受けするという、なんかそこだけはもう引かないって決めているので、そういうことかなとは思いますけどね。うちの私もですけどね、一番の思いは出ないと行くところがなくなっちゃうもんね。病院しか行くとこなくなっちゃうし、病院も今はね
これからはね
なんか介護なんとかいいみたいなね、どうなるか分かりませんけどね。うん、そうなったらずっとお家でねしんどい思いね、ご家族もご本人さんもねなってしまうので、まあ料金等々の問題はありますけど、そこの部分だけは自己呼吸とかも受けれないですけど、まあねなるべく引かずになんとか受けれないかっていう方向でお話を伺うっていうふうにしていま
して、なんとか
そうですね、うん、
大統領の演説みたいな、もう介護を代表する
ために申し訳ない。いやもう
簡単はすごい言葉難しいですけど、
はい、
結構柔軟に、
はい、柔軟ですね、
柔軟に対応してくれて、はい、しょっちゅう体調変わる人とかいたらすごい便利やなっていう
ね、そうです
ね、ということでちょっと覚えといてもらって、
そうですね、
ちょっとそういう人は相談したらいいかなっていうところで、は
い、来てもらったらいいと思います。
はい、今日はですねこれまた長いんですけど社会福祉法人のひまわり会のサービス付き高齢者向け住宅、うん、ひまわりの家蔵前ですね、はい、の看護小規模多機能居宅介護ひまわりの佐藤ですね、
はい、
の蔵前の施設長の太田さんに、はい、お話を伺いました、はい、また新しいことあったらまた教えてください。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆるリポッドいかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想を
お待ちしています。